本日のメッセージの箇所を読みたいと思います。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第12章35節から48節。ルカの福音書第12章35節から48節。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸をたたいたら、すぐに戸を開けようとその帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれます。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、いつでもそのようであることを見られるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたなら、おめおめと自分の家にお知らせはしなかったでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですから。そこでペテロが言った、主よ、この例えは私たちのために話してくださるのですか、それとも皆のためですか。主は言われた、では主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な賢い管理人とは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。私は真実をあなた方に告げます、主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。それどころところが、もしそのしもべが主人の帰りはまだだと心の中で思い、下男や下女を打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めると、しもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、不忠実な者どもと同じ目に遭わせるに違いありません。主人の心を知りながら、その思い通りに用意もせず、働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。しかし知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは、打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。今読んだところで、主人が帰ってくると言われているのは、イエス様がもう一度この地にやってこられる、この世にやってこられるということを意味しています。ここでは婚礼から帰ってくる主人という例えをお話ですけれども、普通日本の結婚式だったら、まあ2時間から3時間結婚式から行って3時間ぐらい、披露宴だけからだったらまあ2時間ぐらいということになろうかと思いますが、ここで言われている結婚式、当時のこのイスラエルでの結婚式というのはもう数日間に及んでですね、もう延々とずっと続くわけです。で、そしてもう帰りもいつになるかわからない、夜中かもしれない、朝かもしれない。イエス様はいつかもう一度この地に来られるとおっしゃいましたけれども、それがいつかは私たちには知らされていません。しかしいつイエス様が来られてもいいように備えをしていなさいとお語りになっています。そしてイエス様と出会うということは、その私たちが肉体の死を迎えるということでもあります。この命がいつこの地上から取り去られてもよいように準備をしなさいということである、このように伝統的に解釈されてきています。今ね、イエス様がいつ来られてもいいように、またいつ死んでもいいように、いつというよりは今死んでもいいように準備をしなさいと言われるわけですけども、じゃあどういう準備をすればいいんでしょうか。またどうすればその準備をしているということになるんでしょうか。皆さんはどのように思われるでしょうか。私、家内と二人で高速道路を通って毎週ここに来ています。時々もですね、これ交通事故にあったらどういうことになるかな、自分がどういうことになるかなというよりは、家族はどういうことになるだろうか、 皆さんがどういうことになるだろうかということを、まあ、思うことがあるわけです。で、私は自分が突然死んだときにはですね、誰に連絡すべきか、メルマガやインターネット関係の人にはどういうふうに知らせたらよいかということを、そういう手順を書いてダイニングルームのキャビネットの中に入れてあります。そしてしかしそれだけではもちろん十分であるわけではありません。数ヶ月前に家内がエンディングノートというのを2人分買ってくれました。買ってくれたって買いました。それでまだ開いてもいない書いてもいないんですけれども、早く記入しておくべきだろうとは思っています。しかし自分が死んだ時誰に連絡するのか、自分が整理しきれずに残したものをどうしてもらいたいのか、またこの教会に集っている皆さんにどうしてもらうのが良いのか、まあ、私がいろいろ考えてエンディングノートを書き残したところで、それが主イエス様に出会う備えとなるのであろうか。イエス様はここで何と言っておられるんでしょうか。それに私たちの心を向けることが大切だと思います。35節にこのように書いてあります。腰に帯を締め明かりを灯していなさいと。腰に帯を締めというのはですね、すぐ動ける格好でいなさいということなんです。日本語で言うならばたすぎかけをして待っていなさいっていう、そういうことになります。当時の服装はですね、長い布を体にこうかけていました。そして腰のあたりにベルトをしてですね、そしてすぐ動かなければいけないとき、あるいは人の給仕をするとき、そういうときには裾を託し上げて帯のところでこう結んでいたんですね。で、それはしもべはそのようにしていつも主人に仕えることができるような格好をしていたわけです。そして明かりを灯していなさいと言われます。眠るときにはランプの火を消していました。つまり眠らずに待っていなさいということなんですね。もちろんこれはですね、イエス様が戻って来られるまで毎日徹夜祈祷会をしなさいということでは当然ないわけです。聖書の中で火ですね、火は神様の臨在を象徴するものです。イエス様が私たちに与えてくださった信仰の火を灯し続けること、今体は離れているけれども聖霊を通して私たちの中に住んでくださっているイエス様を礼拝し、イエス様の心を自分の心とし、イエス様によって生かされ支えられる生活をするということであります。しかも真っ暗な夜をランプの光が照らすように、イエス様の光をこの世に輝かせ続けよとおっしゃるということです。それはどういうことでしょうか。イエス様が求めておられることは42節からの言葉で明らかであります。42節から読みます。主は言われた。では主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な資料深い管理人とは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。イエス様は私たち一人一人に私たちの助け、私たちの世話をする、私たちの世話を必要とする人たちを預け任せてくださっているというのです。彼らが必要とするものを備え、彼らを資料深く守り導くことを求めていらっしゃる。腰に帯を締め一人一人に仕えるものとなれとおっしゃっているのです。一人一人を愛せよと、私があなた方を愛したように彼らを愛せよとおっしゃっている。私があなた方の足を洗ったように互いに使い合い、互いに足を洗い合い、使い合いなさいとおっしゃっているのであります。そして、 自分に預けられた人たちを大切にした管理人は主人から大いに喜ばれ、全財産の管理を任せられるようになる、なるとまでおっしゃっています。この例えはですね、イエス様がマタイの福音書で語られた最後の例え話であるタラントの例えと同じ意味であります。主人がしもべたちに非常に高価な宝物であるタラントを預け、長い旅に出たと、そういうふうに話が始まります。5タラント預かったしもべはそれによってさらに5タラントを設け、2タラント預かった人も同様であった。しかし1タラント預かったしもべはそれを土の中に埋めてしまった。主人が帰ってきた時、5タラントと2タラントの人は褒められますが、1タラントの人は罰せられた。そしてその人が土の中に埋めていた5タラントを、失礼、1タラントを5タラントの人に与えよと言われたという例え話であります。一般に教会ではですね、伝統的にはこのタラントとは能力とか才能を意味するというふうに言われています。私はこの解釈、その伝統的な解釈が完全に間違っていると私は考えています。イエス様が私たちにしもべにお預けになる宝物、イエス様が最も大切にしておられるものは、それは人間以外にはありえません。人以上に価値あるものはありません。私たち一人一人にイエス様が最高に大切なものとしている宝物を預けてくださっている、人を預けてくださっているのです。多くの人を預けられている人もいます。たくさんの人を委ねられている人もいる。あるいは一人の人のために自分の人生を全うするようにと一人の人を預けられている人もいるのです。そこには5タラントと1タラントっていう、5タラントが得して1タラントが損したっていうような、そういうような差別はないのです。マザー・テレサのように、イシュー・ジューズのように、香川豊彦のように、多くの人たちを預けられている人たちがいる。一方で自分の家族を預けられている人もいるのです。人を大切にすることによって愛が愛を呼び、人が集められていく、愛の共同体が作られていく。イエス様はもう一度この地に帰ってこられますけれども、その時あなた方が互いに愛し合い、互いに仕え合い、互いに生かし合っているその姿を見せてほしいとイエス様はおっしゃっているのであります。預けられた人を踏みにじり、光の見えない筒の中に埋めてしまうようなことをイエス様はお許しにならない、そのようにおっしゃっているのであります。特に宗教家というのは高慢になりやすい。自分に預けられている人たちを自分の持ち物のように扱うことが聖書の時代にもあった、また現在もあるということを私たちは覚えておかなければなりません。45節。ところがもしそのしもべが主人の帰りはまだだと心の中で思い、下男や下女を打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めると、しもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、不忠実な者どもと同じ目に遭わせるに違いありません。主人の心を知りながら、その思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。しかし知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されますとあります。教会の指導者は信徒の上に君臨したり支配したり搾取したりすることは許されていないのです。教会の指導者は信徒に仕えるために召されているのであります。先ほどエゼキエル書の34章をご一緒に読みました。牧者たち、民の宗教的指導者たちが民を食い物にし、自分だけ声太っている、 主なる神様は牧者たちを罰し、羊たちをご自身が養う、これを守る、伝わされた者たちを集め、これを救うとおっしゃっています。私はこのことを顧みて思います。今日今主のもとに帰り、主の前に出なければならない状況になったとき、私はどうしたらいいんだろうかと。私はどのしもべでしょうか。お一人お一人はどのしもべでありましょうか。私はお一人お一人に仕えてきたでしょうか。長く礼拝に来られなくなっている方々に対して、私はどれだけのことをしてきたでしょうか。土の中に埋めるようなことはしなかったと言えるでしょうか。私はイエス様の宝物であるお一人お一人がお互いを大切にし、お一人お一人が愛に生き、互いを生かし愛し合う愛の交わりを築き上げることにどれだけ心を配り力を注いできたでしょうか。私はどれ一つを取っても主の御前に顔を上げることはできません。ただ主の御前にひれ伏すだけです。しかしイエス様は、私たちが自分の過ちやあるいは不十分さに気がついたらすぐに方向転換して、初めの愛、初めの行いに戻ればよいとお語りになっています。黙示録の2章1節、エペソにある教会の見つかい、これは教会の信徒たちのことです。エペソにある教会の見つかいに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることもしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べる、命の木の実を食べさせよう。イエス様の御霊はヨハネを通してエペソ教会に語られます。あなた方にはいいところがたくさんあるとまず言われるんです。いいところがたくさんあると。しかし非難すべきところがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて方向転換して初めの行いをしなさいと言われます。初めの愛に帰れと、初めの愛の行いに戻れと言われます。イエス様の愛に触れ、イエス様の愛に満たされたときに、私たち自身この愛で愛していくものでありたいと願ったことがあったはずです。あの愛に戻れとおっしゃっている。イエス様はそれを願っていらっしゃるのであります。そしてここに、勝利を得る者には、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べることを許すと、食べさせようとおっしゃっている。この勝利を得るということは何かというと、初めの愛の技に戻ることであります。イエス様の愛に触れられたもの、イエス様の愛に生きるようになったものを勝利を得るものとおっしゃってくださっているのです。 自分で何かを戦って勝ち得たというものではありません。ただイエス様に触れていただいた、ただ愛をいただいただけであったのです。この勝利を得るものにどうしてくださると言っているか、神のパラダイスにある命の木の実を食べさせるとおっしゃっているのです。今日ルカの福音書で読んだ箇所に、帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。37節です。誠にあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれますと言われています。イエス様の方が帯を締めてしもべの姿となり、私たちを食卓につかせ、命の木の実を食べさせてくださるとおっしゃっているのです。本当に私たち初めの愛に戻りたい、心からそう願います。私たちは全員イエス様に出会い、新しい心を与えられたとき、イエス様、私はあなたの御用のために用いてくださいと祈ったと思います。イエス様に出会う、イエス様の救いと許しを得るということは、そのように私たちを変えるものであります。イエス様の心を与えられたのです。もしいつの間にかそのような純真な心を失ってしまったのなら、私たちはもう一度イエス様に出会う必要があります。イエス様も私たちに出会おうとしてくださっています。イエス様は腰に帯を締め、明かりを灯していなさい、眠らずに待っていなさいと言われましたが、私はこの言葉を聞いて思い出さずにはいられないことがあります。それはペテロたちのことです。イエス様が十字架にかけられる前夜、イエス様と一緒にゲッセマネの園に弟子たちは行きました。そしてイエス様はペテロとヤコブとヨハネを連れて園の奥の方まで行き、言われました。目を覚ましていて誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。しかし彼らは激しい睡魔に襲われて起きていることができず眠ってしまうのです。すぐ先の方でイエス様が血の汗を滴らせるほど激しく祈っていらっしゃるのに、彼らは目を覚ましていることができませんでした。彼らは肉の弱さのゆえに誘惑に陥り、ついにイエス様を否定してしまうのです。眠るというのはイエス様に対する信仰を失うことであったのです。しかしイエス様は復活なさって、彼らにもう一度出会い、眠っていた彼らの信仰、死んでいた彼らの信仰をよみがえらせ、聖霊を注いで決して消えることのない火を彼らの中に与えられました。イエス様は言われました。初めの愛に帰れ、初めの愛の技に戻れと。しかしそれは私たちが努力して頑張って戻れることではないのです。ペテロたちが失ってしまったイエス様に対する愛を自分で取り戻すことができなかったように、私たちも自分の力、自分の思いではイエス様の愛を取り戻すことはできない。イエス様はそのような私たちの状態をよく知っておられ、聖霊として私たちのところにやってきてくださるのであります。私たちをその愛で満たし、もう一度主に対する愛を私たちのうちによみがえらせてくださる。決して消えない火を、イエス様は光を明かりを灯して待っていろとおっしゃいましたけれども、イエス様ご自身が決して消えることのない火を私たちのうちに燃え立たせてくださる。来週読む箇所ですね、このすぐ後の箇所でイエス様はおっしゃっています。私は火をこの地上に投げ入れるためにやってきたのだとおっしゃっています。一度燃え上がったら決して消えることのない愛の火、聖霊の火を投げ込むためにやってこられた。この火は私たちの中にある自分という思いを焼き尽くす火であります。 主が私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛するものとなる、そのように私たちを変える日であります。この愛の日、聖霊の日が与えられたら恐れることはありません。いつこの命が取られ、イエス様のところに帰ることになっても大丈夫です。イエス様がいつ来られても大丈夫です。イエス様ご自身が私たちに命の好みを食べさせてくださるのであります。希望を持って初めの愛に戻りましょう。お祈りをしたいと思います。主イエス様、愛のない私たちに愛をくださったのはあなたでありました。愛がなかった私たちが愛に生きようというそういう願いを持って生き始めたのは、主イエス様、あなたが私たちに愛を注いでくださったからであります。私たちに愛を注ぎ、私たちを作り変えてくださったことを感謝いたします。主よ、今私たちはもう一度あなたにお出会いし、あの初めの愛、あの初めの愛の行いに、その願いに戻ることが必要です。主イエス様、どうぞ御霊なる主が、あなたご自身が私たちの中にやってきてください。あなたの愛に燃やされるときに、私たちは愛するものとなるでしょう。互いに愛し合い、互いのために祈らずにはいられないものとなっていくでしょう。主イエス様、どうぞあなたの愛を注ぎ、私たちをあなたの愛に生きるものとしてくださいますようにお願いいたします。主イエス様、この教会にも長く来ておられない方がいます。主よ、どうぞそのお一人お一人、またあなたの愛の交わりの中に帰ってくることができるように、あなたが道を開き、また私たちの心を開き、その方々の心を開き、あなたの御前に一つになることができるようにお導きください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。